はい、では第4話、コピーライティングの正解と貧乏からの逆転を解説していきたいと思います。前回は3話だったんですけども、まあマインドセットの復習からね、いろいろなプロダクトローンチであったり、まあ復習をしていたわけですけども、まあコピーを書かない人は毎日コピーを書かない人はコピーライターではないとか、まあ復習をすると、まあ共感だったり、コピーは心理学だっていう話であったり、まああと何でしょうね、まあ毎日習慣づけようということであったり、やる時間をですね、30分でいいので、10分でいいので、毎日書き続けましょうということで、であったり、まあ100個自分のやりたいことを出してみましょうとか、まあ人の何倍も経験をしましょうということだったり、コピーはどれぐらい儲かるのっていう話もありましたよね。まああとは名刺を作ってみたりとか、まあ修行の話だったり、まあ休日を有効に生かそうという話だったり、まあお客さんを進化させるということを考えましょうという話もしてましたし、リストの重要性というのも話しました。まあたくさんリストがあっても、まあ中身がなければ数の意味はないという話もしました。じゃあ第4話に入るにあたって、まあどんな話をしていくかっていうと、まあ極端な話にはならないんですけども、前回の続きというような話になっていきます。で、まあお客さんに理解してもらうために何をすればよいかっていうと、まず、普通にあなたが話している内容を理解してもらえなければ意味がないでしょうということで、それはなぜかというと、価値観が違うからですね。この価値観が違うことによって、ミスコミュニケーションというものが生まれます。まあ、ですので、お客さんにするんであれば、自分と近い人を求めるべきであると。まあ、自分と近い人であれば、まあ、感覚が似ているため、ミスコミュニケーションは起こりづらいかもしれないということですね。まあ、メルマガやね、ブログが書けないのであればね、まあ、何を書いていいかわかんないとかね、どうすればいいかわからないという人は、まずは、自分に当てて、メルマガやブログを書いてみると。自分に当てて書くことです。他人の気持ちを考えるのではなく、自分の気持ちを考えて、自分に当てて、まずは書き始めてみると。そういうことがいいかもしれないです。他人の気持ちはね、分かんなくてもね、自分の気持ちはよく分かりますよね、普通は。まあ、ですので、最初は自分宛てで良いのですということですね。それから、少し考えて、他人のことを考える習慣をつけましょうってね。まあ、そうですね。書けないっていう人は、おそらくですけども、インプットが足りてないということが言えると思いますね。文章を書こうと思って手が止まってしまうとか、そういう人は、まずもう一度インプットしてみるというのもいいかもしれないです。まあ自分が自分がではなくて、お客さんがっていうことに視点を合わせるようにするっていう、これは重要なことですね。人っていうのは、自分が自分がっていう話を、まあ、思いがけずしてしまいがちなんですよね。しかし、パソコンの先のにはお客さんがいるんですよね。目に見えないですけども。そのお客さんに声を届かなければならないということで、まあこれをね、忘れがちになってしまうということで、気をつけたいんですよね。まあよくあるのが、ブログ100記事達成しましたなんてね、大々的に宣伝してもね、自分を褒めたたえる文章にね、見えることがありますけどね。これは誰が得するんだろうっていうふうにね、思ってしまうことがね、たまにね、こういうブログだったりメールマガとかね、あるんですけども、まあ、ちょっと考えればわかるはずなんですよね。誰が得しているのかっていうことですね。まあ、自分がじゃなくて、お客さんがにスポットライトを当てるっていうことですね。自分が自分がではなく、まあ、読者さんはどう考えてるんだろう。読んでくれてる方は、何を持ってるんだろうっていうことにスポットライトを当ててほしいということですね。 もうね、すべての人じゃなくていいんですよ。一部のね、自分と価値観が合う人をお客さんにするっていう、それぐらいの気持ちでね、いいと思うんですよ。自分が思ったように書いて、反応が落ちたり、人が去ってしまうんであれば、自分の信条とは違うんであれば、去ってしまっていいんですよ。その中で、自分の考えに共感してくれるお客さんが残ってくれて、そういうお客さんが増えて、濃いリストになってくれれば、まあ元は取れるというかね。まあそうですね、元は取れるという言い方をしましたけども、まあ十分収入にね、つながるんじゃないかなと思いますね。まあ次のステップとしてはね、他のね、自分と価値観の少しちょっと違う人にもね、広げるという努力も、その後はすればいいんですよね。最初はね、自分と同じ価値観がね、近い価値観を持っているお客さんをお客さんにするっていうことがいいかもしれません。まあ、それというのも、全てが自分と同じ考えという人は、ごくごくわずかなので、商売としてね、やっていくには、やっぱり数が多いことにはね、越したことはないんでね、ちょっと話は矛盾するかもしれないですけども、まあ、少なくてもいいし、最初は。だけど、もっと稼ぎたいんであれば、もうちょっとずつでもいいので、お客さんを増やしていくという。そうですね。ここら辺ちょっと難しいところなんですけども。あ、じゃあどっちなのっていう話になってくると思うんですけども。まあ、とりあえず最初は自分の思ったことを素直に話すと。文章として。その上で共感してくれる人をたくさん作ると。それが1000人いれば、まあ、立派なビジネスとなりますと。そういうことを考えてもらえれば結構です。まあそうですね。これがなかなか難しいんですよね。けど、やっぱり、たくさん増やすというのはね、自分と似たような考えの人はね。難しいんですけども、まあこれはやっぱりブログメルマガの継続ですよね。継続は力なりじゃないですけども、継続すればそれだけね、やっぱり、拡散する力っていうのは増えてきますから、情報が。ブログ、メルマガ、フェイスブック、ツイッター、何でもいいです。とにかく毎日続けることも大事になってきます。そして感情にスポットライトを当ててくださいということで、まあこれはどういうことかっていうと、感情とは何かっていうと、自分の症状や環境を見込み客は理解してほしいっていうことですね。お客さんは理解してほしいという話もしたかもしれないですけども、自分の症状や環境を分かってあげるということですね。感情さえ理解することができれば、セールスレターも書けるようになる第一歩となります。そうですね。感情さえ理解できれば、セールスレターもやっぱり書きやすくなるっていうんですよね。まあその上で、ダイエット業界ならダイエットのまあ流行ですね。そういうのを追ってみたり、まあ最近は糖質制限が再注目されてるとか、HMB がいいとか、やはり無難にね、ジムに通った方がいいとかね、様々なことが知識としてその業界であるはずなんで、その知識をね、まあセールスレターを書くためにね、勉強するという。まあその知識をもとに、お客さんの見込みだったり、痛みだったり、恐怖だったり、フラストレーションっていうのをね、頭に入れていくということですね。まあその結果として、お客さんの悩みが分かったり、感情的になってしまうことが分かるようになってくるんですよね。自分自身から商品のかける幅を広げていくということは、コピーライトとして大事な要素ですね。まあ自分からやっぱり幅を広げる、まあやっぱり持ってる幅っていうのは2つ3つでもいいってよく言われるんですけども、まあダイエットなら今話したようにダイエットであったり、まあ筋トレでもいいですし、まあ健康サプリメントとかね、まあいろいろあると思うんですけども、そしてとにかくまあ綺麗な文章をね、書くんではなくて、売れる文章を書くっていうのがあなたの仕事なんですよ。まあ、綺麗な文章っていうのはね、何々賞受賞とかね、いった イメージ的な色合いがね、強い文章のことになるんですけども、対してあなたは見込み客を時に驚かせたり、嫉妬させたり、喜ばしたり、喜怒哀楽を与えることが必要になってきます。相手の感情を揺さぶるということが大事なんです。その上で、相手を自分の思った通りに見込み客の感情を誘導して商品を買ってもらうことがあなたの使命ということ言いますかね、そういうことになってくるんです。もう一度言いますと、自分の思った通りに見込み客の感情を誘導して商品を買ってもらうということですね。まあ言い方は悪く聞こえるかもしれないですけども、お客さんが本当に欲しがっているものであれば、ちょっとぐらいの感情を誘導するぐらいの気持ちを持っても、まあ誰得と考えると、お客さんが得するんであれば、そっちの方がいいんですよね、やっぱり。相手の感情をとにかく揺さぶるということですね。まあ、例えばね、子供が風邪をひいてね、薬を飲みたがらない場合とかね、ジュースを混ぜてごまかして飲ませる場合なんてありますよね。まあ今やってることっていうのはこれとちょっと似てます。コピーという心理学を使って相手を誘導させ相手を進化させるんですよね。まあこれがね、コピーライターの使命であり、やるべき必要のある大事なことなんですよね。大切、正しいことなんですよね。まあただ、この相手を動かすだとかコントロールするとか、そういったイメージがコピーライターを目指す人が少ないっていうね、理由のね、一つかもしれないんですよ。まあ、その相手を操るじゃなんて間違ってるんじゃないかとかね。まあ、いいんですよ。相手が進化させてくれるんであれば、多少は、ある程度はですね。まあ、誇大広告にならないんであれば。まあ、相手を騙すと勘違いしてしまうからですよね。騙すのではなく、導くというね、そういう気持ちでやっていくといいと思います。まあ相手を甘い言葉でね、誘って挙句の果てに騙すっていうね、そういう時代はもう一昔ね、ま、前の話ですのでね、まあ、安心してもらいたいんですけども、まあそういう時代はね、もう終わったんでね。まあたとえ情報商材でもね、今では販売会社でね、審査される時代ですのでね、安心して商材をちゃんとしたサイトからね、買ってもらえれば、まず間違いはないと思うんでね。まあ、あなたの知識を増やしてくれることになると思いますし、まあ、コピーライターの数が少ないというのはね、むしろあなたにとってね、追い風になるかもしれないですしね。まあ、ライバルが少ない業界は、たくさんあるとね、思われるからですね。まあ、さらなる理解を深めるには、リサーチが重要になってきます。必要になってきます。で、前もちょっと後で話しますからということで、リサーチという言葉を使ったんですけども、では、リサーチとは何なんだろうかっていうと、リサーチとは、まあ単純にシンプルに言うんであれば、相手のことを知ることです。まあ、セールスレターを書く際に割合として、リサーチ40%、レターを書くのが40%、編集で20%と一般的に言われてるっていう、それぐらいの言ってる人もいますね。リサーチがとにかく、まあレターを書くのと同じ比重なぐらい重要になってくるんですよね。リサーチ40%、レター40%、編集20%です。リサーチをとにかくセールスレターを書く際には、たくさんしましょうということですね。まあ、よくね、言われてるのがね、その業界のね、人がね、集まる場所に、専門家たちが集まる場所に、セミナーでもいいですし、足を運んで、そこで出てくる単語とかね、知らない単語とか、いかにも自分はその業界の人間のように振る舞って、話を聞き出すとかね、そこまでする人もいるぐらい、リサーチっていうのは重要ですね。まあリサーチっていうのはセールスレターの各部分部分で 必要になってくるんですよ。だってその業界のことが分かんないんであれば言葉が出てこないですから、手が止まってしまうんですよね。文章学にあたって情報がないとやっぱり手が止まってしまいます。やっぱりこれはベテランの方でも同様だと思います。初心者だろうとベテランだろうと、このリサーチがないと書けないです。ではどういった方法があるかというと、まあ、ここで重要なのがペルソナという言葉が出てきます。まあ、どういう言葉かっていうと、一人の架空の人物をターゲットとして作り出すということですね。まあどういうことかっていうと、まあ例えるならば、年収500万円の40代男性で、サラリーマンで、まあブラックに近いような企業に勤務して、毎日電車に揺られ、終電に乗り、始発で会社に向かう。こんな毎日に嫌気がさし、ネットビジネスで一念発起しようと考えている。さらには妻と子供が2人いて、養うので精一杯で、マイホームと車のローンが残っていて、会社を辞めるに辞めれない状況の人とかいった、まあ本当に細かいところまで、まあ、具体的に架空の人物を具体的に作り上げて、まあ、今のはちょっと極端な例になってしまったんですけども、この人の心に響くようにコピーを書くのがベターだとされてるんですよ。じゃあそれ以外のたくさんの見込み客はどうなるのかっていう考えるかもしれないですけど、でもこれでいいんですよね。まあセールスレターっていうのは前も言ったかもしれないですけども、アイスコールドリストという言葉に出す場合があるんですよ。これは何かというと、まだあなたのことを全く知らない人のリストのことを言います。そんなリストに対してセールスレターを出すということになるんですけども、全く知らない人からいきなりこんなね、セールス文が送られてきて、買う人っていうのはいるでしょうかって普通に考えると、いないですよね、普通は、なかなか。まあ、いくら信憑性があっても、どっかで疑ってしまったり、情報商材であればさらに疑われるでしょうし、まあ、こんな中で1%あればね、まあいいんじゃないか、成功じゃないかって言われるような世界なんですよ。100人出して1人買ってくれればいいと。2%出れば大成功。まあ0.5から1%ぐらい出ればいいんじゃないかっていう世界なんですよね。そうですね。2%出れば大成功です。まあ2%と1%違うの？っていう考え方もあるかもしれないんですけども、この2%と1%では倍違ってくるわけですから、100万の売り上げが200万になるということですから、まあそんな世界なので、取りこぼしっていうのは気にする必要はないんですよ。逆に、中途半端なことを書いてしまって、反応が全く0.000何パーセントしか出ないとか、そんなレターを書くぐらいだったら、まあ、ペルソナを作って、まあ、1%の人に響くレターを書くということを目標にするぐらいでいいんですよね。うん。ペルソナです。わかりますかね、この考え方。まあ、ちょっとややこしいんですけども、さっきのような例を出して、どんどん、まあ、抽象化されているお客さんを、どんどん具体化して、一人の人間となるまで、作り込むということですね。まあそうすることによって、まあ気になるのであればね、違うペルソナをどんどん作り直せばいい話なんですよ。それで再度セールスレターを書き直していけばいいって、それだけの話なんで、まあそうすることによって、また違った層に売れることになるということになるんで、まあこうそれでいて、次にコピーライティングの醍醐味というのは、これはセールスレターについて少し誤解じゃなくて、解説していきたいと思うんですけども、まあ、セールスレターで、まず覚えてもらいたいのは、オリジナルはないと覚えてください。どういうことかというと、セールスレターは、すでに誰かが書かれたものをつなげたものであるという事実です。まあ、それはどういうことかって思うと思うんですけども、まあ、もう一度言うと、セールスレターは、すでに誰かが書いたものであるといったことですね。 例えば売れっ子ライターの誰かが成功レターじゃなくてセールスレターを書こうとするということは、自分のお気に入りのねセールスレターから真似てできることはないかとまず調べることですよね。このリストをスワイプファイルと言います。スワイプファイルとはつまりお気に入りのセールスレター集のことを指します。これを常日頃から集めてセールスレターを書く際に使用するんです。まあこれだけ聞いてもちょっとピンとこないかもしれないんですけども、要は自分が気に入ってる売れているセールスレターをたくさん自分の手元に置いておくということなんですよね。まあこれは何十あっても何百あってもいいと思うんですけども、とにかく自分のお気に入りのセールスレターから真似れる部分はないかなとか、まあリライトみたいなもんですよね。真似れる部分はないかなとか、この表現いいなとか、まあとにかく真似をするっていうことなんですよね。もちろんスワイプファイルっていうぐらいですから、まあ厳選しなければいけない意味はないんですけども、まああと売れてないレターをね、自分は個人的に好きだからって集めても意味がないと思うんですけども、まあセールスレターを書く上で、スワイプファイルっていうのは必ず必要ですので、持ってないんであれば、今すぐ作り始めましょう。そして、まああなたがね、初心者であるならば、小さな市場から小さく始めることをお勧めしますね。まあ大きい市場になればなるだけ、強いライバルが必ずいるんですよ。まあ初心者にはもちろん当然手に負えないんです。だけれども、逆に小さい市場であれば、まだまだ参入処置の余地のある業界は存在します。そうですね、たくさん存在します、これは。ですので、まあ書き方っていうのもね、伝えていきますけども、まあでリサーチに戻れるんですけども、リサーチの前にね、分かってほしいことっていうのは、そこそこの商品をコピーで伸ばすことができても、悪い商品をコピーでカバーすることはできないということで、まあ要するに誇大広告になってしまうということです。悪い商品を良いコピーでカバーするっていうのは。だってもともとね、品質の悪いものを、これはこんなにすごいですよって言ったところで、買った商品が悪ければ、返品されてしまいますよね。訴えられてしまいますよね。ですので、まあ、良い商品であれば、いいんですけども、まあ、そこそこの商品で、コピーを使って、伸ばすっていうのが一般的かもしれません。まあ例え話で言うんであれば、良い馬に悪い騎手を乗ってもそこそこ活躍できるんですけども、良い馬に悪い騎手が乗ってもそこそこ活躍できるんですが、悪い馬に良い騎手が乗っても活躍できないという例がよくあります。で、リサーチはどれぐらいやればいいかっていう話もありますけども、書籍でそのジャンルの方を10冊以上ね、少なくとも読むことが推奨されていますね。まあ、専門家レベルって言っちゃうとちょっと大げさかもしれないんですけど、それぐらい知識っていうのは必要ということですね。うん。これはやっぱり、あれなんですよ。やっぱり2、3の、2つ3つの専門ジャンルを持つということで、コピーを書けば書くだけ、まあ、熟練されていくんで、得意分野になっていくんで、内容も分かってくるんで、まあ最初は書けなくても、どんどん書けるようになってくるし、まあ実力もどんどんついていくんで、まあ最初はとにかくリサーチをとことんやるっていうことですね。で、2、3の2つ3つの専門分野を持つと。まあ専門分野は特に何でもいいですよと。何でもいいって言っちゃうとちょっと、まあね、例えば FX の世界とかね、ああいう極端に、まあ消費者金融とかもそうですけど、極端にライバルが多い業界だと難しいかなとは思うんですけども、それ以外のニッチな特に業界ですといいと思います。そして人間に欲望に終わりはないです。人間何かが欲しくなれば、欲している状態で脳内物質が出て、手に入れるまで脳内物質は出続けます。しかし欲しいものを得ると、 脳内物質が出なくなって興味がなくなってしまうっていうことがよくあることですね。あんだけ欲しかったものでもいざ自分の手に入ってしまうと興味がなくなってしまうとかね。まあそしてまた次の新しいものが欲しくなるんですよ、人間というのは。そういうもんなんですよね、やっぱり。で、この機会なので、まああなたが混同しがちだとは思うんですが、マーケティングとコピーライティングの違いをここでちょっと軽くお話しさせていただきたいと思うんですけども、まあ、マーケティングとコピーライティングの違いっていうのは、単純にマーケティングをしようと考えると、どの媒体にどんな内容にということを伝えれば、他の誰かがやってもね、差があまりつかないんですよ。差です。しかしコピーライティングというのは5人いれば5通りのコピーが生まれるんですよ。まあ違いが出るし個性が出るんですよね。同じ結果を出そうとすれば全員に一字一句同じことを同じ内容の話をする必要が出てくるんですけれども、それはもうまさに不可能な話なんで、まあ、まさに5人いれば5通りのコピーが生まれるんですよ。これを書いてくださいと言われれば。まあ個性などもね、出てくるんで、なおさら同じ文章を丸写しするってことは難しくなってくると思います。これがコピーの買い叩かれない秘密っていうのもあるんですよね。お金が儲かる仕組みといいますか。誰でも同じ文章は書けないということなんですよね。これを覚えておいてほしいんですけど、覚えておいてもらいたいんですけども、全く同じ文章は他人には書けないということですね。必ずそこにはオリジナリティが出てくると。それが儲かる仕組みっていうふうに覚えておいてもらえればいいんですけども、まあ、勉強して実践してデータを複数取っていけば、マーケティングっていうのはある程度の規模であればあまり差はつかないと思います。まあ、それこそね、業界のトップを狙うぐらいであれば、まあ、数年以上かかるかもしれないですけど、そこまでマーケティングするっていう人は少数だと思うんで、まあ、何が言いたかっていうと、コピーライターの方がマーケティングをやる人よりも、リターンの効率が良いんじゃないかっていうような話を今しています。コピーの方が、まあ、お得だよって言ったら変ですけども、いいんじゃないのっていう話を今してるんですけど、そうですね、マーケター専門でやってる方もいると思うんですけども、まあ個人的にはコピーライティングの方が稼ぎやすいんじゃないかなっていうふうに思います。人よりも売れる分が書けるだけで収益がたくさん増えれるっていうことに関して経費がかからないですしね、全く。経費がかかんないっていうのもいいところだと思います。原理原則は何も変わらないので、中身の説明書さえ読んで使い方を覚えればやることは一緒なんで、まあ、コピーライティングの方をどんどん力を入れてやっていくべきだと私は思います。わかりますかね、この違い。マーケティングっていうのは、まあ、誰がやってもとは言わなくてもある程度似通ってくるんですよね、成果が。コピーライティングっていうのは10人いれば10通りの方法が出てくる、方法というかね、まあ解説というか説明というかレターが出来上がるんですけども、それがマーケターになるとある程度偏ってくるということですね。まあコピーライティングを芸術だと語るなら、マーケティングは科学だっていうふうに言えるかもしれません。まあ、コピーライティングは何度も言いますが、心理学に深く精通していて、これを学び続ける姿勢が大事だっていうことは、まあ、何度も言ってると思うんですけども、心理学なんですよね。まあ、心理学ですけども、どんな時に人は楽しいのか、どんな時悲しいのか、どんな時欲求を覚えるのか、終わりのない問いみたいになっています。当然その答えを知っていればいるだけ他人の心を揺さぶることもできるでしょうし、それをお金につなげることもできると思います。しかし、この知識が全くないと人に物を売ることはできないと思います。 人間っていうのはある程度は生活の中で自然とこれを学んでいるので、まあ、そこそこの結果であればそれなりの勉学でも、まあ、ある程度までは売ることも可能になるはずです。コピーライティングですね。まあ、変な話ね、結局終わりのない学問みたいなもんだなっていうふうに、まあ、言われたりもしますね、コピーライティング。まあ、で結局コピーライティングはやっぱ終わりのないね、本当ものなんでね、まあ、何歳になってもね、おじいちゃんになってもね、学び続ける価値のある本当のスキルだと思うんでね、本物のスキルだと思うんでね、まあ一時ちょっと勉強しようかなって思うよりかは、まあ何年でも何十年でもやってやろうとまでは言わなくても、長期間勉強すればそれだけ洗練されていいレターが書けるようになってくるんで、その分リターンもあるんで、やっぱ夢のある仕事かなっていうふうに思います。それでいて、まあ、結局コピーライターって、コピーライティングっていうのは、いくらコピーの技術を学んでも、まあそのアイデアでしょうかね、切り口っていうのがね、普通だといくら一生懸命書いてもね、普通にはね、普通にしか売れないんですよね、キャッチコピーとかですね。でもアイデアがいいとか、アイデアがいいものは、まあ、レターが多少いまいちだったとしても売れたりすることがあるんですよね。それでいて、なぜセールスレターっていうのは長文で語られてるかっていうと、まあ全てが伝えたいことだからなんですよね。必要ないなら短くすればいいんですよ。短くして、あの長文の長さなんですよね。必要なことを全て書いているのに、どうしても長くなってしまうから長いんですよ。長文になってしまう理由ですね。書きたいことが、伝えたいことがたくさんあるから長くなるというふうに覚えておいてほしいんですけども、もう何でもいいから、とにかく長文にしようとして書いてるわけではないんですよ。すべて意味があるというか、必要だと感じるから長くなってしまうということで、やっぱりこれがやっぱりネットだから特有っていうか、文章で書くからこれだけ長くなってしまうっていう部分もあると思うんですけども、まあそう覚えておいてもらえればいいと思います。短くしよう、できるもんなら短くした方がいいし、長くなるのは別にそれはそれで仕方がないということですね。で、人は感情、思考、行動というこの順番で行動します。まず感情が動かされ、次に思考して、最後に行動します。もっと明確に言うと、まず興味を持って、次に信頼して、まあ、その後で感情的になって、そして思考して、安心感を得てから行動に移ります。これは今、人間心理における鉄板ルールですので、ぜひ覚えておいてください。まあ、例えるなら、まず車に興味を持ちます。そしてネットで調べて、信頼感を得ます。そして車に対して感情的になって欲しい気持ちになります。そして落ち着いて車の価値を考えながら思考します。そして最後に購入という行動を起こします。今さらっと言ってますけど、これとっても大事なことです。これは今回の回でひょっとしたら一番大事かもしれないです。まず興味を持ち、信頼して感情的になって思考して安心感を得てから行動に移ると、これが鉄板ですね。ここをやっぱり何回も頭の中でぐるぐる回しながら考えながら、ちょっと覚えておいてもらいたいポイントなんですけども、そうですね、まあ何回も言うと、まあ3回目ですけど、興味を持って、信頼して、今日感情的になって、思考して、行動すると。こういう順番なんですよね。これは決まってる。まあ、人間心理は、実はロボットのように型にはまっていて、ボタンを押したら作動するロボットのようだって言われたら、あなたはどう感じますかね。 そんなわけないよとか思うと思うんですけども、それはちょっとそういうもんなんですよね。実は人間っていうのはロボットのような側面を持ってると言いますか、今言った通りの、まあ、興味に始まり信頼になり感情になり、まあ、思考とか安心になり行動になるという、こういうパターンがあって人は生きてるんですよね。欲しいものを手に入れるというパターンがあるんですよ。このパターンを覚えることによって、そのパターンをレターにもはめていくと、まあこれは鉄板になってきます。今回の話第4話で一番重要なことかもしれません。覚えておいてください。まあ、そんなわけないとか、自分の意思で決めてるよとか、いや必ずとも言い切れないとは思うんですよね。やっぱり自分以外の他の人による、まあ煽りじゃないですけど、扇動によってあなたの日々の決断がされてると思ったらどう思いますかね。まあ現実は他のある第三者によるあなたの意思という話、あなたの意思というパイの奪い合いを日々戦争のように行っているのは、まあ刻々の世界での話ですよね。もう奪い合いですよね。まあ至るところに日々生活の中で電車の中吊り広告から街のビジョンモニターまで至る所であなたの財布を狙っている第三者が存在するんですよ。これはやっぱり意識すればやっぱり分かる部分だと思うんですけども、いや、どこ行っても広告っていう部分ありますよね。新聞読めば新聞にも広告が入ってるし、ネットやればネットの中でも新聞広告が出てくるし、どこ行っても広告っていうのは目に映りますよね。いくつだったかちょっと数字は確実に覚えてないんですけども、一日に人間が見る広告の数っていうのは数千とか、そういうレベルだったと思うんですよね。普通に生きてるだけで目にする広告っていうのは、まあ、大抵はスルーしてると思うんですけども、それでも数千以上の広告を目にして人間は日々生きてるということで、まあこれはすごい奪い合いをしてるってことですよね、ある第三者が。それでいて、まあもちろん電車の中吊りとかね、まあ本当に効果があるのかなとか思う部分もあるんですけども、街のビジョンモニターとかすごいですよね。あんなデカデカと広告が貼ってるっていう場面が街の至るところであると思うんですけども、まあこれはもちろんあなたの財布を狙ってるということで、無意識に刷り込まれるんですよね。これはやっぱり意識してない部分までところで、どうしてもあの商品が欲しいのか、なぜだろうと思うと、あの広告があったからだなとか、あの広告を見たから、まあでテレビの CM とかでもいいんですよ。まあそういう部分であなたのお金を狙っている人がいるということです。まあ、コピーライティングとは相手に行動させることに特化したスキルです。まあ、しかも本質を変わらないため一生もののスキルになります。まあ、何度も言いますけども、ぜひあなたもものにしてみてください。まあ、何度も言ってるんですが、メリットを挙げるとすると、お金が全くなくても始められます。貧乏でもスタートできます。自分の持っているスキルだけでビジネスができます。まあ、アイデアを出して書いて提供するだけなので資金がかかりません。まあ、世界のどこにいても関係なくできる仕事でもあります。まあ、世界中を旅行しながら仕事することも可能です。して、労働環境の制約がほとんどありません。まあ、よく言われるね、例えで言うと、ビーチでトロピカルジュースを飲みながら仕事でもしませんかとかね、そういう広告もあると思うんですけども、まさにそれが叶う職業だと思います。そして勤務形態の制約を受けない仕事でもあります。自己管理で好きな時間に好きな時に仕事ができます。まあ、これはやっぱりね、大きいですよね。やっぱり本当のある意味自由ですよね。 自由といってもやっぱり縛られる部分はあるんですよ。まあ、それは何かっていうと納期であったり、そうですね、そういったものも出てくるんですけども、まあ普通の一般的なね、サラリーマンの人に比べたら、まあ果てしないほど差がある、まあ勤務形態だと思うんですよね、このコピーライターっていう職業は。まあ、マーケティングまで関わるとなればね、またそれは話が変わって会社に顔を出さなきゃいけないかもしれないですけども、まあ、スカイプとかもいいと思うんですけどね。まああとはクライアントとね、気が合うんであればね、まあ数千万億単位の金額をね、動かすことができるということで、お金も儲かりますよっていう話も前したと思うんですけども、まあコピーライターとは何かといえば、何かの文章を書いて見込み客が企業の商品を買うことを助けるのが仕事であるということで、まあ、その方法としてセールスレターを書いたり、チラシを書いたり、広告文を書いたり、雑誌の広告を書くなど、世にある商品の数だけセールスレターの活躍の場っていうのは多数存在します。新しい媒体が現れるたびに新しいコピーライティングの分野が現れるようなものです。ですので媒体が変わろうとも変わらず、まあ通用するスキルだということで、まあ当然ですけども、まあ先ほども書いたんですけども、書いたっていうか言ったんですけども、人は欲しいものは欲してる時に脳内物質が出てやりがいなどを感じてるんですけども、問題がなくなったらまた問題を探す習慣っていうのがあるんですよね。それは自分の快楽のためですね。まあ人は苦痛やフラストレーションなんてみんな持ってるんですけども、まあそしてそれを解決するということで、まあ自分の、まあ、自己満足を得ているという、これを繰り返してるんですよね、人間というのは。何かが欲しくなったらそれを手に入れて、そしてそれを手に入れたらまた違う何かが欲しくなる、これを一生繰り返すんですよね、人間というのは。そういう生き物なんですよね。何かが欲しくなればそれを手に入れるために必死になって、そしてそれが手に入れたらまた興味を失って次に欲しいものを得ると。まあに人生の悩みっていうのはね、実は自分のためにあるっていうふうにね、私個人的にはね思ってるんですけども、悩みは自分のためにあるですね、そう思ってます。うん、これはちょっと深いんですけどね、悩みは自分のためにある。まあおかしいなっていうふうに感じる方もいるかもしれないですけども、まあこれが理解しづらいんであれば、まあ欲しいものは買っても案外別に必要としてなかったとか、そういう話ならよくあると思うんですよね。まあ服を買っても実際着なかったとか、たくさん買ったんだけど、まあ欲しいものがあって欲しいものをたくさん買ったんだけど結局使わなかったとか、そういうことって経験として人としてあると思うんですよね、やっぱり。うん、まあそれでいてコピーライティングを学ぶとコミュニケーション能力も上がります。逆を言えば営業の経験がある人ほどコピーを書くのに有利だなんていう話はよく聞きます。まあ、結局はパソコンの向こうにね、人がいるということを人間忘れがちなんですけど、結局人対人の問題解決なんですよ。ですから営業をやってる人っていうのはもともとそういう経験のある人なんでね、1対1の問題解決のプロですよね、営業。営業をやってる人ほどこのコピーの能力が高くなりやすいということで。では問題解決の方法として、まあその前に、まあ営業の話に戻るんですけども、営業ってやった方がいいの？っていう話になるんですけども、それはイエスですね。営業をやると、もう私もちょっと営業のようなこともやってた経験もあるんですけども、営業をやると人のことを考えるようになりますね。この人はどうやったら動いてくれるだろうかとか考えるようになるんですよね。普通のことを話してもダメですし、 ダメとは言わないけど、気に入られないといけないし、やっぱり営業するっていうことは、そういう部分で人の気持ちをよく考えるっていう、そういう習慣がつくんですよね、営業やると。この人に好かれるにはどうしたらいいだろうかとか考えるんですよね、やっぱり営業してると。もちろん持ってる商品のメリットとかも知る必要はあるんですけども、それと同じぐらい、いや、それ以上に人として好かれるかどうかっていうのも、まあ営業やってると大事になってくるんですよね。人としてですね、一人の人間として相手からどう評価されるかっていうのが重要になってくるんですよね。まあそれでいて、問題解決の方法として、まず原因を掘り出すということですね。この問題はなぜ起こったのかっていうのを掘り出します。そして次に解決策を集めます。まあ、どんな方法で解決するのかっていうことですね。そして第3に情報の整理。まあその前の段階のどんな方法で解決するのかっていうものの整理ですね。まあ、信じてもらえるかっていう信憑性の高いものにまとめるということで。で、次のステップで検証するということで、現状ベストを尽くしただろうかということで、今の自分にできる解決策は全て出したかということで、最後の検証する以外は全て情報収集ですね。まあ、悩みを直接持ってる人がね、近くにいるんであれば、その人から聞けばいいし、まあネットを使ってもいいですし、検証するっていう作業は実践になってきますね。1から3は最初は情報収集で、最後の実践は、まあ一番時間がかかるものであるんですけども、自分が納得する解決策を見つけなければならないということで、まあ実践をある程度やっていくと、経験上分かってくることであると。まあ問題解決の方法の話を今してるんですけども、もう一度言うと、まず原因を掘り出す、そして解決策を集める、そして情報の整理、そして最後に検証するということで、この4つをやることにより、問題解決をする方法を出していくという、そういう話ですね。まあ、原因を掘り出すということは、まあもちろん、なんでこの問題が起こったんだろうかなっていうことが考えるのは重要になってくるんですけども、次の解決策を集めるということで、まあさっきも言いましたけど、どんな方法で解決するのかっていう。そして問題解決の方法3つ目で、情報の整理ということで、まあ2つ目の解決策を集める、どんな方法で解決するかっていうものの整理で、信じられるものかっていう信憑性の高いものにまとめるということで、で最後に、まあそうですね、情報をまとめて検証するということで、まあ今の自分にできる全てを出し尽くしたんだろうかっていうことで、そういうことを考えてもらいたいと思います。問題解決の方法です。で、4つの学習レベルというものがあります。人には4つの学習レベルがあります。1番に知らないことは知らない、2番に知ってるけどできない、3番に知ってることができる、4番に無意識でできる。これコピーライティングのね、話でもしたんですけど、知ってることができるまではできる人は大勢いるんですが、無意識にコピーをかけるという人はほぼいないと思います、世の中には。まあ、ごく一握りのプロのみだと思います。もうこれはもうおじいちゃんクラスですね。そういうクラスの人がじゃないと無意識でできるということはありえないと思います。まあこれらの階段を一つ一つ登ることが何事にもマスターにつながります。1の知らないことを知らないということは、全く意識もしておらず無知な状態です。2の知ってるけどできないっていうのは、頭の隅にはいつもどこかにあるけどできないとか、自分の力でどうしようもない状況です。3の知ってることができるっていうのは、自分で意識して自分をコントロールしてできているという状況です。まあ、4の無意識でできるっていうのは、自分の自覚をなくして身に染みてできるということですね。無意識にできてしまうということですね。これはやっぱり無意識のレベルまでは求めない方がいいと思いますね。 まあ、せめて知ってることができるっていうレベルまではどうしてもやっぱり行く必要はあると思うんですけども、やっぱり何が大事かっていうふうになってくると、まあ現実は一つ残らず学ぶということですね。まあ、変化を楽しむ人になるというべきですね。まあ、何事もね、素直に認めたくないという人はいるんですけど、プライドが高すぎる人ほどこの傾向がありますよね。あなたはこうなんですよねと言うと、いや、こうなんですよと言って、じゃあこうなんですかと言うと、いや、それもああなんですよなんてね、会話が本人の話になると延々と否定が続く場合っていうのがあります。まあ、プライドを捨てろなんていうことは簡単に言えないんですけども、まあそこを直さなきゃ前に進めないのではなんていう人も中にはいました。やっぱりね、人間プライドがありますからね、どうしても認めたくないっていう、これ実はダイエットの話だったんですけど、いや僕は別にダイエットしてないんですけど、友人がダイエットしてて、まあこうじゃないですかって言ったら、アドバイスしたら、いやそうじゃなくてこうなんですよって言って、じゃあこうなんじゃないですかって言ったら、いやそれもこうじゃないんですよっていう、どうしてもやっぱり、まあ事実を認めたくないと言いますか、そういった話にもなってきてしまうっていうことがあったんで、まあ、プライドを捨てろなんてね、簡単に言えないですけど、そこを直さなきゃ前に進めないんじゃないんですかっていう、まあそういう考え方もありますね。プライドですね、やっぱり。人間誰でも頑固な面っていうのは持ち合わせてるものなんで、どんなに温厚で、どんなに素直で、どんな人でもプライドを持ってる部分ってあるんですよね、必ず。そのプライドを持ってる部分がどこなのかっていうのがやっぱり重要になってくると思うんですけども、まあそこを直してもらわないと前に進めないという、やっぱり人間自分が大好きですからね、自分が好きなんで自分を否定するっていうのはなかなかできない行為だと思うんですけども、いやどうしてもそれをやんないと、やっぱり病気になったから仕方ないからダイエットしたとか、そういうのはあんまり私としてはやっぱり自分に苦労してしまうんじゃないかなとか心配になってしまうんでね、やっぱり。そうですね。まあコピーは巨大な力で、人の深層心理で相手にこちらの要望を通すものでもあります。まあ、言葉っていうのは人によっては包丁のようなものであったり、言葉にはパワーがあります。まあ、新しいセルフイメージを持つことにより、新たな自己認識像っていうのを作っていくことが大事になってくると思います。そうですね。セルフイメージですね。まあ人間の深層心理でね、相手に働きかけるっていうのはコピーでは一般的ですけどもね、まあ本当に包丁のようにね、危険なものでもあるんでね、パワーがあるし、まあ人をね、傷つけることもできてしまうんでね、まあ悪い方向には使ってほしくないんですけども、そうなんですよね、やっぱりコピーの怖いところは悪用ができてしまうということなんですよね。まあ、新しいセルフイメージを持つことにより、新たな自己認識をしましょうと。まあ、救世主はあなたであり、コピーライターっていうのは、まだ眠っている素晴らしい商品とお客さんとの橋渡しになるということですね。そうですね。商品は眠ってるんですよ、まだたくさん。世の中には何十何百何千何万何十万というような数の商品があると思うんですけども、素晴らしい商品も眠ってるっていうのもまだたくさんあるんですよ。この世に出回っていない素晴らしい商品っていうのは世の中にはたくさんあるんで、まあそれらを救ってあげるじゃないですけども、まあとにかく良い商品なので広げてあげようとね、お客さんとの橋渡しをすると、そういうことをまあ私も期待してますし、そういうふうになってもらえることを、そうするべきなのがコピーライターだと思います。 まあ、ここら辺で第4話を終了させたいと思います。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。